おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
象徴のいる国で菊池文彦さん、これ読んでて驚いたの、天皇制のことを語りながら芸能界に引っ張っていくんですよね。芸能界と戦後昭和を重ねるんですよね。昭和どこじゃなくて平成も令和もね、そういう目がすごいなと思って、日本の天皇家っていうのは戦後は大衆天皇制を守らなきゃならないけども、上皇様が古代からの天皇というもののあり方も考えなきゃいけない、そう思われたんでしょうね。古代からの予祝と鎮魂の受納を担える、それは天皇家だけでありますね。予祝、これは先にお祝いしとくん、
はい、
さあ1980年代に入りますと、今度は桑田佳祐さん、サザンオールスターズがトップグループに立って日本の歌謡界を引っ張っていくわけであります。彼のやり方は主語を省き、匿名の人物の物思いを脈絡なく絡めていくという世界でありました、彼の歌唱の方法はちょっとアメリカなまり、ほんでもってよくわかんない、
アメリカなまりなんだ、
アメリカなまりですよ。
へえ。
それはさだまさしがよく言うけど、 A ちゃんもね、ゲメンはファンクマンクバビーっていう、なんかね、おずけてもいよウゼムザノシーっていう、
はい、
それはやっぱり J-POP と言いますが、アメリカあの支配下における J-POP なのであります。繰り返し言いますが、同じ時代東芝 EMI のスターでも香山さん違うんだよな、はい、コロニアルな匂いがしない、植民地の匂いがしない、
はい、
湘南は湘南でも違うんだよな。
あ、そう言われてみればね、そうですね、
不思議な方ですよね。で、昭仁皇太子、上皇様でございますが、皆さん平成の時代ご存知ですよね。昭和の負の遺産を背負って戦地を転々と上皇様がなさるんですよね。あのサイパンでしたっけ、お二人が万歳岬のへさきに立って海に向かって神戸を垂れられるという、日本人が万歳と称しながら自決したという、あの岬に立って深々と、そしてパラオに行かれて、それも日米両軍の兵を鎮魂のためにお二人は行かれた。かなさんも、武田さんなんでこんなムキになって行ってるんだろうって思うかもしれませんが、菊池さんが残した後書きの文章、これが実に印象的なんです。
はい、
419ページの後書きでございます。人生の大抵の出来事は終わってみないとその意味がよくわからない、しかも相当の年月が経ってようやく輪郭が浮かび上がってくることがある、数十年の月日を経てある一瞬その意味が霧の晴れ間から不意に姿を現し、それを見て立然とすることがある、出来事の別の可能性が見えたような気がする。天皇とはもしかすると実は我々のことであったかもしれないと気がついたのはだいぶ後のことだった。天皇が超越した工事の客観的な存在ならば、我々が最終的には自己を定義しきれないということと同じことではないか。自己定義の不可能が常に反映しているのではないだろうか。実は我々と天皇というものは同じものではないのか。であれば天皇の戦後を捉えるには我々の戦後をもう一度鏡に映してみる必要がある。我々が織り出してきた織、紡いできた戦後史が常に天皇の中に反映されている可能性があるのだ。結局彼の秘密は我々をもう一度問い直すところから解き明かせるかもしれない。こういう文章、私がこの昭和史を紐解いておりました。カナさん、なんとロシアがウクライナに攻め込んだという報道を聞くわけであります、
はい、
ロシア侵攻で何を思ったかというと、二次大戦の戦勝国ってのはこの程度のもんだったんだ、この国は戦争のやり方がロシアのやり方ですよ。皆さんもお気づきでしょうが、少しも変わっておりません。まず敵に恐怖を与えることを考えるのがロシア軍でありまして、とにかく攻め込んできた部隊が殺人鬼のごとく人を殺すことをやってしまう、
はい、
これはもう大変申し上げにくいことでありますが、父親たちが ロシア兵に対する侮蔑の言葉を吐くんでありますが、すごい言葉ですよ。まあ戦争をやるとこういう呼び捨て合いになるんでしょうけども、蔑むべき蛮行をウクライナでロシアが繰り返しているとすれば、77年前の戦争と全く同じことをやっているわけでありまして、そういう意味でもう一度昭和を見てみよう、そこからなんかこう新しい違う昭和の見方ができるのではないだろうか、それは令和にも活かせるのではなかろうかなと思います。新しい見方でありますが、皆さん現在日本がどういう位置に立っているかというと、5月にフィンランドが来たんですよ、日本に。
はい。
そして日本の首相に向かって言った言葉がすごい。お互いにロシアを挟んで隣の国ですねって言ったんですよ。うん、
はい。
つまり私たちはそういう世界観の国に令和今生きているということでありまして、もう極東とか思わなくていいです。やっぱり世界はフィンランドを隣国と思うべき時代に差し掛かった、そういう意味では77年前のあの戦争を振り返る、昭和というあの敗戦を振り返るのが意外と大事なのではなかろうかなと思った次第でござん。時間いっぱいになってしまいました。はい、かなさん今もうなんか疲れ切った表情でじっと下を向いています。
そんなことないです、
きっと退屈だったのでしょう。いというわけでございます。来週はもっと彼女の喜ぶようなネタでいきたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。